長はハルトです。ナインナールツインのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫の塾入門は、旅込み誌野宿野郎の編集長として知られるかと内明が、自身の経験をもとに野宿という行為の面白さと現実的な始め方を語る入門的エッセイである。テーマはアウトドアの技術論というより、宿に泊まらず外で一夜を過ごすことが、机上の見え方や気持ちの自由度をどう変えるかに置かれている。著者は野宿をやむを得ず行う消極的の塾と、主体的に楽しむ積極的の塾に分け、心構え、場所選び、最低限の道具などを初心者向けに優しく整理する。都会の道端や公園、無人駅など、特別な自然環境に行かなくても成立する点も特徴で、ちょっと自由になる生き方という副題通り、生活の延長で試せる小さな冒険としての塾を提案する一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に消極的の塾と積極的の塾という2分類。本書の骨格は野宿を2つに分けて捉える視点にある。消極的の塾は終電を逃した、旅先で宿が見つからないなど望まずに外で夜を越す状況を指す。多くの人が抱くの塾のイメージはこの側面によりがちで、怖い、辛い、惨めといった感情が先に立つ。一方、積極的の塾はあえて外で寝ることを選び、その状況そのものを楽しむ姿勢である。著者はこの積極性を無謀さではなく主体性として描き、気持ちの切り替えこそが野宿の入り口だと示す。野宿は特別な旅人だけのものではなく、忙しくて休みが取りづらい人でも。一晩外で寝るだけで体験できるという身軽さがある。分類によって、まずは偶発的な一夜から始め、慣れてきたら自分で場を選ぶという段階的な理解が可能になり、野宿への心理的ハードルが下がる構成になっている。次に、最低限の装備と寝袋を中心にした考え方。本書が繰り返し強調するのは、野宿は大掛かりな装備がなくても成立し得るという点である。健康な身体と最低限の道具、とりわけ寝袋があれば、まず一晩を超える体験はできるという実感が語られる。ここでの装備論は、登山や本格キャンプの体系的なギアレビューではなく、初心者が身構えすぎないための道筋として提示される。寝袋があることで、地面の冷えや体温低下への不安が軽減され、心にも余裕が生まれるという考え方は入門として実用的だ。さらに、道具選びそのものよりも、どのように相談し、どう自分の用途に合わせるかといった姿勢が重要だと示唆される。結果として読者は、最初から完璧を目指すのではなく、無理なく初めて必要性を感じた分だけと唱えるという現実的な導入を学べる。過度に専門化しない語り口が、野宿への距離を縮める役割を果たしている。さらに場所選びの勘どころと、都市でも成立する野宿、野宿というと山や海の自然環境を思い浮かべやすいが、本書では都会の道端、公園、無人駅など身近な場所が野宿スポットになり得ると語られる。ここで重要なのはロマンチックな描写より、どこなら落ち着けるか、余計なトラブルを招きにくいかという感覚である。著者は場所を選ぶことを単なる安全対策にとどめず、非常の空間の見え方を更新する行為として捉える。普段は通り過ぎるだけの場所を泊まれるかもしれないという目で見直すと、街の凹凸や人の気配、明かりや音への感度が変わる。そうした変化は、野宿の体験が単なる節約術ではなく、世界の読み替えであることを示している。また、近所での一泊のように移動を伴わない実践も視野に入るため、旅の計画がなくても試せる。結果として、野宿は遠くへ行くための技術ではなく、身の回りの自由度を上げる方法として立ち上がる。そして、季節や状況による不安と向き合う心構え、屋外で眠ることには寒暖差、無視、音、視線など、様々な不安要素が付きまとう。本書はそれらを過剰に煽るのではなく、初心者が感じやすい怖さを前提にしながら、どう浮き上げれば一歩踏み出せるかを語る。特に季節要因は体験の質を左右しやすく、暑さや湿気で落ち着きにくい時期があることも示唆される。ここでのポイントは、危険を無視して根性で乗り切る発想ではなく、怖さがあるのは自然で、無理をしない範囲で工夫するという態度にある。野宿に向く条件を揃えること、ダメなら撤退する選択肢を持つことが、結果的に継続可能な楽しみに変える。著者の語りは、ノウハウを箇条書きで与えるより、体験の中で育つ感覚を共有する方向によっており、読者は準備と心の持ちようが一体であることを理解できる。野宿の面白さは、恐怖と解放感が同居する一夜を現実的に引き受けるところにある。最後に、野宿がもたらす人生観の更新と自由の手触り、本書の魅力は、野宿を単なる節約やサバイバルとしてではなく、日常の枠を少しずらす実践として描く点にある。外で眠るという非日常を一度でも経験すると、 宿に泊まるかどうかが絶対条件ではなくなり、いざとなれば野宿があるという心の引き出しが増える。これは旅の選択肢を広げるだけでなく、生活全般の不安を軽くする効果として語られる。著者の文体はユーモラスでひょうひょうとしており、野宿を大げさに英雄化しない。その軽やかさが、野宿が持つ自由の質を伝える。さらに、野宿は自分の身体感覚や価値観を点検する機会にもなり、何が必要で何がなくても平気なのかが見えてくる。読者は特別なイベントではなく、すぐそこにある自由としての野宿に触れ、世界の見方を変える小さなきっかけを得られる。体系的な技術書ではない分、実践の背後にある気分や発想の転換が中心となり、野宿を通じた自己理解の側面が際立っている。結論として、文庫野宿入門は本格的なキャンプ技術や登山的な装備運用を深く学びたい人より、野宿という言葉に興味あるが怖い、汚い、危ないという先入観で止まっている初心者に向く。特に旅をしたいのに時間やお金の制約がある人、日常を少しだけ揺らしたい人にとって、まず一晩外で寝るだけという提案は実行可能性が高い。得られる実利は、寝袋を中心にした最小限の準備や場所選びの考え方など入り口としての具体策である。一方で本書のより大きな価値は、野宿を通じて世界の見え方を変え、自由を自分の手元に取り戻す感覚を言語化している点にある。類書の多くがアウトドアの快適性や効率を追うのに対し、本書は都市を含む身近な場所で成立する野宿を扱い、生活と地続きの冒険として描く。そのため実践書きというより気持ちが軽くなる読み物としても成立し、読後に公園や駅の風景が少し違って見えるタイプの入門書である。ご支援いただける場合は加藤千秋。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。